ゆいぴー部長とオカリナ副部長が旬の漫画を語り尽くす。漫画好きの皆さん、気兼ねなくお集まりください。
集英社直送絶品漫画クラブ。
始まりました漫画レコメンド番組、集英社直送絶品漫画クラブ、部長のゆいぴーです。
副部長のオカリナです。
今日で10回目ということで、はい、あっという間ですね。
アニバーサリーですね。
そうですよ。毎週こう新しい作品を、まあ、紹介してるわけなんですけれども、はい、今週の課題図書の感想発表に行きましょう。今週の課題図書はこちら、ウルトラジャンプで連載、椎橋博士先生の岩本先輩の推薦ですよ。っ大ヒット作ぬらりひょんの孫でもおなじみ、椎橋博士先生の新作ですけれども、おかちゃんどうだった？読んでみて。
いや、まあとにかく絵が綺麗
ね。本当に綺麗だったね。わかる、細かいよね。
細かい。あとイラスト集とかが売れるタイプの方の絵なんだろう、うん、こんなに綺麗な絵を描く先生ってイメージがなかったのよね、正直。だからびっくりしちゃった。
細かく描き込まれてるし、
細かいね。
言ったらさ、この漫画の作品の世界観に、うんうん、ドンピシャの絵だよね。
合ってるね。なんかそのロマンが溢れるというかさ。
そうそう、いいですね。
なんか昔すぎないというかさ、わかる。なんか明治とか昭和とかちょっとなんか ね、 いいね。
じゃあちょっと設定喋っていいですか、おかりなさん。はい、ということであらすじを紹介したいと思います。
はい、
1910年代陸軍直属西方中学に通う岩本鼓動は、軍の訓令により全国各地の超常現象を調査していた。黒い雪が降ると噂される村で出会った特殊な力を持つ少年、能力を病気だと思い込む少年に使い道を示した岩本は、自分との共通点を告げ、彼に学園の推薦状を差し出す。訪れた任務先で岩本を待ち受ける様々な出会い、彼らの時代を解き明かすロマン期間開幕ということですね。
ね、
主人公のこのね、
うん、
岩本先輩がね、
うん、
まあ、だから言ってみたら出てくるのが全部岩本さんの後輩にあたるっていうね。
いや、出したがほとんどっていうね。
だからタイトルが ね、
ね、
岩本先輩の推薦ということなんですけど、うん、まあ、容姿端麗よ。
容姿端麗だしさ、
金髪で
ね、 軍服で、
昔からなんかそういう制服とかすごい
好きで、ね、制服がすごい好きで、セーラーの襟が好きなのね、私ね、
うん、襟が好きなんだよね。襟
がすごい好きで、
そうそうそうそう、
あとこう立てたらね、遠くの音も聞こえるっていうね。
あ、そういう、
そういうのでセーラーって
詳しいんだね。
だからもともと水平さんとか着てたりするんだけど、
勉強になったわ。
可愛いだけじゃないところもいいよね。
なるほどね、うん、まあ、そんな岩本先輩がですね、うん、各地の超常現象を調査して能力者をスカウトしていくっていう話なんですけども、
なんか明治から大正ってちょっとロマンがあるじゃない、うん、昔すぎないけど、よなんていうか和洋折衷になってく感じの、
あの時代のさ、
なんかその良さというか、
ロマンがある。わかる、わかるよ、すごい。
なんかあの頃の服とか格好とか、
絨毯にね、わかるよ。
そうそうそうそうそう、なんかわかる、猫足のテーブルとか置いてあるみたいな。
いいよね。
いいなって思っちゃう。なんかすごい素敵だった。
なんか憧れちゃうよね。憧れる。あの時代ね。
中学生じゃない、だって岩本先輩。
そうだね。意外とね、外見がすごい大人びてるから、
ね、
うん、あれ高校生くらいかなとかね、高学年くらいかなとか。
大人なのかなって、私大人だと思ってたよ。
そっか。それが中学っていうまさかのね。うん、じゃあそんな岩本先輩の推薦の漫画クラブ赤ペンポイントいっちゃいますか、うん、もう。まず能力を持った生徒が集まる学園ものだということですね。岩本先輩が通う中学には隔離施設と呼ばれる能力者が集まる班があるという、
うんうん、
ことなんですけれども、いや学園ものはね、お金屋さんも大好きじゃないですか。
いや、そうなの、
異能力学園もの、
異能力学園もの、そうです、
大好きじゃん、
大好き。あと私ね、その私学生のなんかその限られた期間がすごい好きなのよ、は
いはい、かけがえのないね、
時間で戻れないというか、
お国さんが言ってみたら箱庭の上からこうやってずっと覗いてる
気持ち悪いんだよ、例えばそうなんだけど、
巨人みたいに
例えが気持ち
みんなの生活の、
まあ、そうなんだけど、例えが気持ち悪いんだけど、
例えが気持ち悪いって何、
例えが気持ち悪いんだけど、実際そうなんだけど、うん、なんかそういうのを見てる、なんかそのなんか有限の時間と言いますか、
いやなんかそのさ、説明のあんたも気持ち悪いよ、
気持ち悪いんだよ、
普通に好きでいいじゃん、
すごい好きなの、
有限のその時間がね、
う
ん、かけがえのない時間が好きということで、そうですね、まあ、そんな、
う
ん、あの学園に岩本先輩がいて、各地でね、
うん、
いろんな超常現象があって、それを調査しに行きがてら、
う
ん、そこでその超常現象の、まあ、言ってみたら原因となっているものを調べていくと、実はあみたいな感じで、まあ、そこでちょっと知り合ったね、
うん、
自分の力能力を持て余している子たちをこう、うん、 スカウトというのかな、
なんかさ
して自分の学園に来ないかという、ね、
これがさ現代だったらさ、はいはい、いやいや CG でしょってなるけどさ、明治とか大正だったらさ、そういうことがさそのまかり通る時代になってるの、時代背景もすごくいいなって私は思ってて、
そうだ、ね、信じちゃうような時代背景だよね、わかるわかる、
すごくいい、
ね、ちょっとなんかこうミステリー要素もありつつの、ちょっとゾクッとするようなホラー要素もありつつで、でこのわちゃわちゃ感も実はあったりするんだよ ね、
あるあるね、
それとギャップがある感じで ね、この学園もののいいところというか、
確かに、
オカリナさんちなみにこの出てくるね、みんな容姿端麗な美男子がたくさん出てきますけども、
あと時代背景か知らんけど長髪の人すごい多いんだよね、
あいいね、そうだね、うん、確かに長髪の人多いね、
すごいなんかその
気づいてなかったわ、
中途半端の長髪じゃないというか、もう結んだ方がいいぐらいの長さの、
は
い
は
い、
そこもオカリナさん的には
いいなって思ってでも私は短い髪の人が好きだから
あそうなんだ、
なんか明治大正になんか合ってるな、なんか時代背景にすごい合ってるなって私は思っちゃうんだよ ね、 そのね、
ちなみに誰か気に入ったキャラいました？
いやでも岩本先輩はねやっぱりかっこいいなって思っちゃう、
岩本先輩、えでもうち原町海が良かったけど、
原町海好きなの？
え原町海好きだよ、原町海っていうのは、うん、まああのこのね青峰中学2年生で、うん、まあ言ってみたら能力がないという、うん、無能力だけど、うん、無能ではないと本人は言ってる、うん、取材能力に長けてて思ったことをすぐ口に出す性格、うん、まあ、岩本先輩を最初さちょっとめちゃくちゃ意識しててさ、うん、結構突っかかってく感じだったけど、うん、どんどんどんどん岩本先輩岩本先輩っていう、うん、慕ってく方に変わってったじゃん、うん、で他のさあの言ってみたらアマバとかがさ、うん、で出てくる、またアマバっていう人がいるんですけど、うん、その子が、まあ、自分と同じ2年生にもかかわらず、うん、岩本先輩のことをちょっと近しい感じで呼び捨てにしてるのか な、うん、なんかそんな感じの時にも焼いてるこの嫉妬してる感じも可愛いなってなって、うん、私お母ちゃん原町海好きだと思ったけどちょっと違うんだね、
私原町海そうだね、私は
無能力だよほら、
いやもうそうね、ほらいやいや違うんだよちょっとやめてよ、
ちらついて、
いや何考えてるの、唯一無二だから彼は一緒にしないでもらえるから、
ね、彼とは
一緒っていうわけじゃない、なんか私はね、はい、その誰がどうっていうわけじゃないけど、これからきっと好きになるだろうっていうのはやっぱ最初の黒い雪の男の子、うん、私出てきたじゃない、
それこそ第1話で、ね、そうそうそう出てくるあの黒い雪が降るっていうね、うん、ま、村があるということで、そうそうそうそう調査しに行ったところで出会った、
出会ってスカウトされる、
はい、彼が、
がなんかその一巻で出てきた時に、はいはいはい、出てきてすぐ好きになったわけじゃなくて、もう一回出てきた時に あれこの子こんな可愛かったのっていう、
なるほどね、
なんかそれがすごい良くてこれから好きになっていきそうな感じが、
結構心開いてきてくれた感じもあるし、当時はもうちょっとね、まあ、読んでいただけたらこれ分かると思うんですけど、ずいぶん学園にいる時の彼と、うん、その村にいる時の彼でも全然違うんで、うん、うそういう楽しみ方もあるよね、岩本先輩に心開いてこうなっちゃうんだみたいな、
うん、みんなさ違うじゃん、そのさスカウトされた瞬間のさ、
うん、そうだね、それぞれみんな同じタイミングで学校入るわけじゃなくて、うん、岩本先輩の推薦がないと入れなかったりとかして、
結構
誰でも入れる学校じゃないからね、ここね、選ばれた人しか入れないから、
信じられないぐらいボロボロだったりするじゃない、
そうだね、
あの過去回想に戻った時に、ね、えこの人こんなボロボロでっていう、
そういう当時にスカウトされて、うん、今はこんな立派になってみたいな、そういうところも確かに、
そうそうそうそう、
メインストーリーにどう彼らが関わってくるのか、うん、それこそ本当に変わった人が多いよね、その人の周りしか雨が降らない能力の人がいたり、壁と壁の間の黒い隙間の、うん、もう影のところにしか、うん、にずっと潜んでる子がいたり、
いやなんかかわいそうだった、
ね、そのストーリーとかもね、こうバックボーンの ね話がこう言ってみたら、その話だけ最初から読まなくても、うん、短編というかね、その1話だけ読んだだけでもどういう人生を送ってきたかっていうのが分かって、
そうそうそう、それも言ったし、なんかやっぱ続けて読んだらさ、うん、ちゃんと成長して出てきてくれるから、
う
ん、
そうだね、それいいね、
やっぱり短編で楽しみつつ1話から見てった方が
いいね、
いいなっていうのはすごい思った、なんかその
間違いないですよ、
1巻2巻3巻まではそうでもないけど、4巻ぐらいからさやっぱ見てた方がいいっていうことが出てくるじゃない、
そうだね、そうだね、実は伏線だったりね、
そうそうそうそう、
分かりますよ、
それがすごくいいなって思って、
でもこの学園がまたね、うん、ここだけなのかなと思ったら、うん、実はまた別のね、うん、まさかの日本じゃなくて海外、
確かに、
ね、海外にも似たような、まあ、学園というかなんか、
確かに
組織というかね、あって、そこと実はなんかバトルするってい う、 こう、
ね、
バトルものの要素もあったという、
うん、
負けないでって思うよねマジで、
確かに、ね、
今までね、うん、どうやってこの能力使うんだろうって思ってた人たちが、うん、そのバトルで初めてそう、こういう使い方があるんだよって披露してくれるのがまた、あーすごい、
あの子がっていう、
あんな成長してて、
そうそうそうそう、
でお金また喜んでしょ、箱庭の上にまーって
ちょっとやめてよ、
にちゃーって
にちゃーはひどいよ、にまーまではいいとしても、つば引いちゃってんじゃん やだよ。
糸引いてたね、確かに間違いない。
やだやだやだ、そこはちょっとやだね。
そうですね、まあそんな岩本先輩がリクルートして、あ、でもね、うん、岩本先輩がなぜこうやってスカウトするのかっていうのね、お母ちゃん、うん、理由があるんですよね。
あ、確かに、そうそうそうそう、
そうそう、
なんか使い方をちゃんとやればこう、あれなんだっけ、
まあ、言ってみたらみんなそれぞれ自分の能力を持て余してる子がいたりとか、どうやってこの能力が呪われてるんじゃないかとかいろいろ思う子たちもいるんだけど、実はそんなことないよ。しかもこの能力自体に目をつけて、まあ言ってみたらそれこそ世界大戦というか、それの戦力にしようぜっていう悪い大人たちから守る意味も込めて、自分の身を守るために、かつ兵器にされないためにっていうので、岩本先輩が自分の能力はこうやって使ったらいいんだよっていうのを教えるためにスカウトしてるっていうところもあるんだよね。
しかもスカウトしてさ、隔離施設にいる子たちの能力をちゃんと外に言ってないからさ、
う
ん、
そうだね、
そこから奪い去られることもないっていうのが信じられない。中学生だよね、中3でしょ、う
ん、確かにとんでもないね、先輩。
いや中3だ
よ確かに先輩。
でもさ、そう、岩本先輩が先輩が出てきた時に初めて、はいはいはいはい、あ、岩本先輩って子供なんだっていう感じがすごいするっていうのがあって、そういうのもいいなって思っちゃったね。
いいよね。まあね、そんなストーリーなんですけれども、4巻はですね、1本の中編だったり、うん、5巻は短編ばっかりだったりするので、結構そこから読んでも OK というか、
まあ確かにね、
皆さんぜひこれ読んでみてください。唯一無二の作品って感じですね。
絵が綺麗だから見てるだけでも楽しいよね。
そうね、うん、確かに浸れますよね、世界観に。さあ、ということで恒例の今週の妄想帯コメント、課題図書岩本先輩の推薦、もしも帯コメントを頼まれたら何て書くか発表していきましょう。はい、ということで私からいきます。
私からでいい、
分かった、どうぞ。
はい、私はいいですか。
はい、どうぞ。
うるわしの中学生、全然わかんないっていうい
いね、そのまんまだよ、
そのまんまで。
うるわしの中学生だよ、マジで。
綺麗、
本当に綺麗だもんね、
うん、
続いて私、こちら、うん、岩本先輩の入浴シーンあります
ひどい。
マスは四角に斜線のやつでいいね。ということで今週はね、
うん、
この辺で終わりたいと思います。次回の課題図書は、水曜日はまったりダッシュ X コミック連載の地下室ダンジョン、貧乏兄弟は娯楽を求めて最強へです。また来週、
さよなら、
さよなら、
さよなら。